そういうわけで、22時53分か。もうだいぶ遅いな。今回も収録始めたいと思いますと。いうことで、ああ、エフェクト変えてね、エフェクトが、いつも3。じゃあ行ってみたいと思います。大笠総局海賊版8月の号で、ということで、改めまして皆さんおはようございます。大笠総局海賊版8月の土鍋配信第28回、収録日3月23日、もう22時54分とかですが23日、パーソナリティをリクル初めてお送りいたしますと、いうことで、まあ、始めていきたいと思いますと、なんでこんなに遅いかというとちょっと、なんだ。この、まあ、このサイトっていうか、このポッドキャストを運用していくために必要な、ひでまるエディターのマクロっちゅうやつがありまして、直してたらこんな時間になっちゃったっていう。しかも直りきってないんだよ。今、手動でなんとかしないといけない部分がまだちょっと残ってて、まあ、困ったことは困ったことなんですが、まあ、そんなこと言ってると本当に日が変わってしまうので、まあ、しょうがない収録始めるかと。いうことで、8月ニュース闇鍋版の方から、行ってみたいと思いますが、まず2月18日更新ボックスフォーチュンアテリアル同情報、ボックスよりドルフィードリームシリーズとしてフォーチュンアテリアルのヒロイン仙道エリカクゼキリハが発売されました。発売元ボックス発売日2008年3月、価格は 51,450円、税込み。いやー高いねーっていう。で、公式サイトに、なんで、こう、なんだろう、要するに、ドールの写真が2つ並んでるんだろうとかいうことを最初は不思議に思ってたんですが、もう片方はですね、アゾン、フォーチュンアテリアルドール情報、アゾンインターナショナルよりハイブリッドアクティブフィギュアシリーズとして3分の1スケール、フォーチュンアテリアルのヒロイン、仙道エリカドールが発売されます。これは発売日2008年5月で、価格は5万6000円だと。なんでエリカが2回出てくるんだろうと思ったら片っぽアゾンだったからなんですね。メーカーが違うからなんだ。あ、そうなんだ。なるほどね。っていう。最初ちょっと勘違いしてましてですね。エリカとキリハだって言ってるんだから、エリカとキリハの写真使えばいいのに、なんでエリカが2枚なんだろうと。最初のうち実はずっと思ってたんですが、勘違いでした。片っぽはアゾンで、片っぽはボックスだったからだ。という感じのことでございました。で、今見たらね、ボークスのフォーチュンアテリアルドール情報の方の、ドールの写真がキリハになってますね。まあ、バランスが取れているとも取れてるんだけど、これ昔エリカじゃなかった？まあいいや、そんな感じのことでしたと。で、もう一個、こっちの方が大きいというか、まあ、まあ、個人的には頭を抱える出来事なんですが、3月21日更新、フォーチュンアテリアル人気投票を開催いたします。2008年4月9日よりフォーチュンアテリアルのキャラクター人気投票を開催いたします。応援バナーページもご用意いたしましたので、ぜひご覧くださいと。これが、まあ、アケルリの時もやってたんですが、もう今回もやるよと。人気キャラクター、なんだ、人気投票応援バナーとかいうのがまた、用意されてましてですね、これが、なんだ、ここで重大発表というかですね。これね、まだ解いてない人は投票ページとか、応援バナーのページとか浮かずに見ない方がいいと思うんですよ。ものすごいネタバレが、一個、要は、事前のキャラクター紹介の中にはいなかった人が何人かいるんですよ。そのうち一人はすごい話の核心に関わる重大なネタバレと直結の人材なので、浮かずに見ない方がいいんじゃねえかと思うんですが、まあ、本家がこうやってネタバレしてきてるからには、もういいかと、いうことで、うちの番組でも、もう、なんだろう、要するに、あんまりいつからネタバレ話を解禁しようかとかもう気にしないで、まあ今回から話していこうかなと。だって本家が始めちゃったんだもん、もういいよな、さすがにっていうところで、まあいい口実にはなったかなっていう感じの。 まあ、ことなんですよ。で、その、誰こいつっていう話をしてるのが、誰かというとこの仙道かやっていう人なんですが、まさかかやさんが、こういう形でいきなり表沙汰から入るとは思わなかった。直接出てきやがった、こいついきなり。お前、キャラクター紹介でどこにいたんだよ、こいつ。っていう話なんですが、だから、ゲームまだ解いてない人は、この仙道かやって誰だかわからないと思うんですよ、きっと。まあ、わかんない人はとっとと解いてください。ということで、まあ、人気投票。また例によってというかですね、明けるりの時がそうだったんですが、1位と2位を同時に指定して、まあ、投票するんだと。で、1位の人に2点、2位の人に1点入って、で、最終的にはその点数で集計するよと。いう形の、まあ、人気投票で、ね、インフラの仕組みまでは調べてないからよく知らないんですけど、同一 PC だったか、同一回線だったか、PC だったかな、同一 PC からは1日あたり1回投票可能だと。いうようなことで、ごめんなさい。あんまり不正な票とかが投入されるようだったら、そこから、その IP からは、なんだ、加算しないことにするよとか、まあ、通り一遍のいろんな注意事項とかもあるわけですが、まあ、記憶正しい1票、ないしは2票、というかですね。まあ、その辺は、なんて言うんですか、何かを応援してる人は、正しい手法で応援しないと、応援する相手に迷惑かけるからね、っていうことは、まあ、考えて、まあ、楽しく、なんて言うんですか、まあ、人気投票やりましょうと、いう感じのことでした。これがね、前回明けるの時に、こう、話の流れと出来心で、中間発表に伴いまして、その、出てる全員にインタビューを取るみたいな企画を、ずっと10日間続けてたことがあるんですが、あれ、今回もやんなきゃダメかな、とかいうことを考えると、大変、その、恐ろしい企画が、帰ってきちゃったな、っていう、まあ、やるやらないはともかく、ね、あれ疲れるから大変なんだよ。仕事してる最中とかにさ、こう、だって、昼とか夕方に更新されてさ、その日のうちにアップすんのってお前大変なんだよ。まあまあ、愚痴はいいや。まあそんな感じで、今回も人気投票やるよ、という感じのことですので、まあ、解いた人は見てみてください、ということでした。次。そうだ、河松島行こう。ということで、まあ、今回も続々と河松島の方に、もう遊びに行きましたとかいうレベルじゃなくて、どんどん住み始めてるっていうこの状況は何なんだかよくわかりませんが。まず山口の西さん。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西です。あ、これか。塩田の車窓から、ここやっぱりあれだね、世界の車窓からみたいな BGM が欲しいね。まあいいや、第2回目は中央循環線の塩見市役所電停。その名の通り、市役所本庁舎敷地前にあります。敷地は電停のある道路を挟んで東西に分かれています。東側の敷地には東第1棟、第2棟、議会委員会棟、西側の敷地には西第1棟、第2棟が並んでいます。東第一棟は管理部門や福島窓口部門。1階フロアに本庁サービスセンターや中央福祉事業所。2階には中央市税事務所があり、多くの市民が足を運びます。5階には市長室があります。東第二棟は産業振興部門や建設部門。議会委員会等は市議会確保して議場や、教育委員会、監査委員会事務局など。西第一棟は市立塩見保健所など。西第二棟は上下水道局、水道サービス公社など。東第一棟の最上階にある食堂は職員以外にも開放され一般市民も利用しています。ここからは塩見市内が一望できます。多摩津島もよく見えます。次回は、塩見医科大学病院電停、塩見医科大学電停です。っていうこれをですね、読んでて気づいたんですけど、よく考えてみたらこのシリーズは多摩津島の対岸の話でしたっていう。まあ、塩見市だから同じ市なんですが、すごいな、視聴者割と立派な建物なんですね。そうか、市議会の議会の、そうだよね、議場って、なんか国会議事堂みたいなやつを想像するんですけど、あれ割と普通のビルの中に、ああいうものが突然出てくるとびっくりするよね。こないだちょっと国会議事堂の眺めに行ってみたんですが、ものすごいその、周囲の景観具合がですね、なんだ、もう、 なんだ、国会議事堂と道路に面している、その、なんだ、乗り入れ通用口みたいなのごとに、警官が3、4人立ってるみたいな、まあ、大変物々しい。まあ、今会期中だから、あれ会期中だっけ？でもなんか国会が何とかって言ってたよな。まあ、いいや、まあ、そんな感じで、まあ、国会の話はまあいいや。次。もう一度、山口の西さんから、おはようございます。それくらはじめ様、山口の西、あっと玉島、ちょっと待って、あっと玉島です。塩見市の広報誌、司法塩見3月21日号で、4月1日からの組織改編などについて出ていたので取り上げてみますって、なんで読んでるんだ、この人はと。宮迫町、沢見町、木田町との合併から3年を経過、県からの権限移譲などに合わせて組織改編を行います。主なものは以下の通りです。本庁関係の概要、市民部の、文化スポーツ部門、産業部から観光部門を分離して文化観光部を設置、教育委員会の文化財課も移管されます。保健部所管の3病院4診療所の経営改善とサービス向上を目指し、病院事業部を設置、合わせて保健部内の再編を行います。他にも、課の新設、統合、所属会が行われます。おー、仕事してんね。市役所、玉津島総合支所や玉津島内の出先機関の動向について、括弧して玉津島版より、健康福祉課は健康増進課、括弧して玉津島健康全センターが、塩見保健所に移管されるため、福祉課に変更となります。他にも、係の新設や統廃合が行われます。出先機関関係では、事務所の老朽化に伴い、環境部、東部環境事業所玉津島収集センターが、港湾局玉津島庁舎の1階、2階に移転します。詳しくは行政経営課まで。窓口サービス、時間延長のお知らせ。本庁サービスセンター、確保して、他市や総合支所では市民課に相当では、3月20日から4月10日までの平日は午後7時まで延長。土日は午前9時から午後1時まで。転出入などの手続きを受け付けます。支所と玉津島総合支所市民課は、3月30日と4月6日の2日間、午前9時から午後1時まで業務を行います。詳しくは本庁サービスセンターまで。以上、紙面紹介まででした。転出入そうか、土曜でも受け付けてくれて便利だね。転出入してる人いるしね。ということで、メイの浜和弘さん、そうだ、玉津島行こう。こんにちは。実は前回メッセージを送らなかったのは風邪ひいてしんどかったんですよ。いいや、言い訳しなくていいから別に。さて、山口の西さんたちは島内でアパートや都市を探していらっしゃるようですね。それから、玉津島パークタウン第3期分譲に申し込まれた方もいらっしゃいましたね。素敵な玉津島ライフを過ごせるよう当たるといいですね、とお伝えください。当たるといいですね。で、そして、折倉先生に言わなければならないことがあります。私の住民票は、今まで、立ヶ崎中央連絡公使、物見ヶ丘2丁目にあったんですが、物見ヶ丘2丁目なんて住所があったの、あれ。やっと住民票の住所を移すことができました。そう、あまり知られていない塩見市の山の方にある別荘地、塩見市大和座、西山、小和座、南越え地区の土地を購入しました。頭金やら何やらについては気にしない方向へ。さて、塩見市役所に西山南越えというバス停を作ってもらえないか交渉に入ろう。うん、そうしよう。あのさ、自分が住むのでバスに来てもらえないか交渉ってどんだけ地元の名刺なんだ、お前。そんなもん自転車で行け、自転車で。ねえ、なんだ、塩見市の山の方にある別荘地に、塩見市大和座、西山小和座、南越地区の土地を購入する高校1年生。とてつもないセレブがこの番組を聞いていることが判明いたしました。番組では、随時スポンサーを募集しております。まあいいや、お前ね。西山南越えというバス停を作ってもらえないか交渉に入るって、お前がバス会社作れ、もうということで次。そうだ、松島。折倉さん、こんばんは、星なしです。今日、市役所に行ってきました。住民票を移すために。そうです、お察しの通り、幸運なことに、パークタウンの第3期分譲に当選しました。第1、第2規模の一戸建てではなく、第3規模のマンションだったことは残念でしたが、当選したマンションは、パークヒルズ多摩地3号館7階建て。5階角部屋の 2LDK、お値段なんと3580万円。即決するしかありません。しかも実はまだ、パークタウンのどのあたりに位置してることもわかっていません。 立たなかったらどうするんだ。マンションって怖えな。そんなわけで、近々に高島に赴き、実物を確認しに行こうかと計画中です。確認しないのかったのか、お前。早ければ4月中旬に入居可能とのこと。待ち遠しいな。ではまた。はい、当選おめでとうございます。すげえな。物見ないで、でも3580万か。5階角部屋で 2LDK で3580万か。場所によっては考えるな、確かに。もう一つ星なしさん。折倉さん、こんばんは、星なしです。さっきのメールで書き忘れていた、多摩津島での仕事についてご報告します。以前、私立館学院の回線状況作業を紹介してくださった、株式会社多摩津ネットワークソリューション様に出向する線がほぼ確定です。ではまた。だからさ、こう、まあ、西さんもそうなんですけど、こう、多摩津島に住むために職を変えるっていう。ま、これは出向か、一応。関連会社とかだったのかな。はぁ、もう、なんて言うんでしょう。こう、どんだけすごい勢いで玉島に人生かけてるのかと。これあれかな、オーガストの次のゲームとかが出たらそっちに移住するのかな。次のゲームがまたシンフォニアだったらシンフォニアに住むのかな、この人たち。まあいいや。次。山口の西さん。おはようございます。リクルはじめ様。山口の西、あと多摩津島です。ああ、だいぶ慣れてきたな。二日前、神戸多摩津海岸の3万で2号室に引っ越しました。夜は片付いてない段ボールの谷間で寝袋に車って眠っています。神戸多摩津海岸は以前にも知らせた通り、3階建てで、階あたりに6部屋あります。でかいな、随分。引っ越しした日に101、102号室にいる大家さんに挨拶。大家さんの話によると、隣の301号室は多摩津島総合支所勤務の方で独身世帯。303号室は多摩津エネルギーサービス勤務の方、5人家族が住んでいるとのことです。大家さん他にもアパートを5棟所有。現在入居者は募集中だそうです。昨日、多摩津島総合市場市民課で転入の手続きを済ましてきました。ガス、水道、電気などライフラインの手続きも合わせて済ませました。これで塩見市民、多摩津島住民となりました。星梨さん、お先に住んでます。第3期分譲当たるといいですね。もし外れてどうしても多摩津島という場合は、多摩津不動産開発までご一歩をと。まあ、これに関しては、星梨さん当たってますんで、なんだ、第3希望のマンションですが、パークヒルズ3、多摩津3号館7階建てのものに、もう星梨さんも入居予定だと。いうことで、今んとこ何、多摩津島在住者が3人。もう、あれだ、多摩津島オフとかやって、多摩津島オフの模様をこっちに音声で回してください、皆さん。流しますんで。まあそういう感じでお願いしますと。本当に転入してるよ、この人たち。どうすればいいんだ。まあいいや、次。カウさん。こんばんは、フォアゼリやってたので、しばらくぶりです。そして、多摩津島移住者に幸あれ。さて、春も近くなって、自転車で走りやすくなったので、ちょっと多摩津島まで。海岸沿いを走っているとメイン道路から外れ、配分を忘れ去られてひっそりと立っている資料館が。名前は、多摩津島戦災資料館。そうでした。この島に戦争中は海軍基地があったんですよね。ひっそりとした館内の写真には、手法を虚しく天に向けて、廃墟とかした戦艦。横転した空母や巡洋艦の写真は珍しいカラー写真でしたが、その分痛々しさが強く感じられました。展示品には巡洋艦から外したと思われる砲身が折れた大砲や機関銃、米軍から提供してもらったんでしょうか。ある地区以外、焼け野原になっている多摩津の空爆写真もありました。空爆されてるんだ。あ、空爆じゃない、空撮だ。まあ、まあ同じか、でも。ある地区以外は焼け野原か。今、我々が平和に暮らせているのも過去の犠牲があってこそ、改めてその気持ちを胸に強く持ちました。通信、館長さんの娘さんは、戦いを止める職業に就きたいとシスターになられているそうです。どのシスターだ、ちょっと待て待て、どのシスターだそうか、海軍の基地があったんだ。そうか、そうか。そういえば、海賊の根城がどうとかっていう話はどうだったんですかね。あれはもうちょっとフィーチャーされるかと思ったんだけど、全然出てこなかったな、そういえば。なんか今回その、なんて言うんだろう、こう、作られてるんだけど劇中で出てこないみたいな設定割と多かったような気が。海賊彼女もなかったしね。 まあいいや、まあそういう感じで、そうだ、田松島へ行こうのコーナーでございましたと。まあ、前回が、エンディングが解約束だったんですが、あれはまあ前回スペシャルということで、今回からは、まあ、なんだ、ペティフルールに、まあ、いつも通りのエンディングにちょっと戻しますよと。まあ、これら辺の意図については、その、まあ、赤い約束もペティフルールも、アレンジされたのはリリカ SOS さんという方なんですが、まあ、ちょっとリリカ SOS さんと相談しましてですね、まあ、エンディングは変えないでおこうと。いう形にちょっとしましてですね、これからいつまで番組続けてるのか知りませんが、基本的にエンディングはこのままという形で、やっていきたいと思っておりますよということで、まあ、ここからエンディング枠、オリクラ様おはようございます。匿名希望です、通勤時間にロゲとかいったネタが前回出てたようなです、そういえば通勤時間確保して確か1時間半とか2時間とか言ってたような、を使ってゲームやってる知り合いになぜって聞いてみたのを思い出しました。通勤時間を有効に使いたいで一言でした。エロゲもやることあるのに対しては、非エロ部分はライトノベルと変わらないので、ラノベとか小説読むのと同じ感覚。まあ、昔でも、エロ小説を電車で読んでる親父を見かけたような。そういえば、PC で音楽プラスボイス付きの紙芝居なキネティックノベルってあるよね。アニメとか小説になったポリフォニカシリーズって、確かキネティックはずだったと思うよ、とのこと。そう言われると妙に特進した匿名希望でございます。いや、だからさ、エロ小説は物によったらカバーかけときゃわかんないけど、こう、エロゲーやっててエロ CG が表示されちゃったらとかさ、満員電車で立ってやってて、その、エロ CG が表示されちゃってる画面を後ろから覗き込んでる人とかにとっては、こう、読んでる本人にしてみれば同じかもしんないけど、周りにとっては同じじゃないだろ、やっぱり。一応それは考えた方がいいと思う。前に見せてもらった、あれは、確かコンパックの iPad だったかな？で、なんだ、ハニハニが動くっていう、まあ、エンジンがあったんですが、あれはなんか、なんだっけ、マナーモードっていうモードがあって、音声が出なくなって画像がブラックアウトになるのかな？テキストだけは読めるんだけど、みたいなモードにすることができると。で、まあ、マナーモードがあるので外出先でも安心とかっていう。安心じゃなくてさ、安心かどうかの前にロケーション考えろよって話のような気がするんですが、まあ、最近はそういう、モードを兼ね備えたエンジンも存在するよと、いう感じで、意外といるのかな、外でロケやりたい人。まあ、そんなことを考え、まあ僕もだってね、昔シンクパッド535で、外で一生懸命基地コーランスをやってた人ですから、僕が言ってもあんまりまあ説得力はないんだと思うけど。まあいいや、そういうことでしたと。次。改めましてこんにちは、メイナホの和弘です。リリカ・エソースさんが前回おっしゃっていたキャッチボールトークですが、パーソナリティがそれなりに、話術がなければリスナーは聞き飽きてしまいます。一年間続くというのはそれなりに、それなりに全部オープンつけるやめてくれよ。読みづらいだろ。折倉先生には話術がリスナーを飽きさせなかったという点も挙げられます。まあ、折倉先生がメールが来なくても頑張ったという点もあると思いますけど、前者の方がやっぱり大きいんじゃないかな。最後になりますが、やっと周知管学院へ転入と思ったんですが、そうすると潮見西山の都市管理が。知らねえよ。執事でも何でも雇え。どんだけセレブなんだこいつは。まあいいや、これがね、話術があるかないかってわからないんですよ。なぜなら、聞いていたけど聞くのやめましたっていう人からこうサンプルをもらってないので、要するに元々聞いてない人と聞いてたけどやめた人からは何にも情報を得ていないので、なんて言うんだろうな、聞き続けてる人からしかまあ基本反応は来ないわけですよ。っていう話で言うと、なんだ、話術があるっていうか、まあ聞いてて飽きない人が残ってるんだと思うんですが、飽きた人がどれくらい離れたかってわからないわけで、もしかしたら3000万人ぐらい離れてるかもしれないので、 それはね、やっぱりよくわかんないです。ということで、続いてもう一丁メールの方さん。あ、そうそう、忘れていたのですが、前回のメールで残ひなさんでしたっけ？もちろん、あと2年すれば堂々とできるんですよ。ガハハハ。エリリンとかシロンちゃんとかひなちゃんの活躍が目に見えるようで。でもネタバレサイトを見てしまった私は。ネタバレね。もう、この番組も今回からネタバレ解禁の方向なので、仙道隼人が普通に言ってますが、まあ、ことさらネタバレをすることが目的ではないので、なんて言うんだろうな、こう、余計なことあんまり言わないようにはしてますが、今後その、かやがどうとかみたいな話も結構まあ出てくるかもしれないので、そこはうちの番組聞く場合にもちょっと気をつけてくださいね、という感じのことは、でも気をつけるも何もね、ラジオの番組についてはテキストと違ってその、ある単語が出てきたから見るのをやめるっていうチェックをするためには全部聞かなきゃいけないから、ラジオは厳しいよね。で、そうだからね、前回の第2回編成会議で、星梨さんから来てたメールの真ん中を飛ばしてるのを、今回読もうかなと思ったんだけど、どうしようかな、これな。よし、次回読もう。前回、第2回編成会議宛てに、星梨さんからメールが来てるんですが、プランが3つあって真ん中を飛ばしてる。で、それは、ネタバレ直結のネタだからっていうことで真ん中飛ばしてるんですがっていう、これの完全版は、次回読みます。今回は、まあまあまあ、一回飛ばしておくことに、したいと思いますと、という感じに、しようかな。で、最後のお便り、夏の木さん。どうも夏の木です。一年の間に、動脈のフォーチュンは正式に略称としての市民権を得たようです。これが、URL が書いてあるんですが、Yahoo 検索、動脈のフォーチュンで検索した結果、証拠画像を後でアップしておきますけども、動脈のフォーチュンっていう言葉で Yahoo に検索かけるとですね、1位にフォーチュンが出るサイトが来るっていう。なんでこんなことに。皆さんご存知ないかもしれませんが、例えばね、暗黒ネズミ帝国って、Google に検索かけるとね、東京ディズニーランドちゃんと引っかかるんですよ。そういうようなことなんですが、Yahoo の検索に動脈のフォーチュンかけると、ちゃんと1位にフォーチュンアティアが出てくるっていうですね、いつまでこうなってるかわからないんで、昨日のうちに撮っておいたキャプチャー画像がありますんで、まあ、これ証拠として、サイトの方に上げときますね。で、まあ、めでたしめでたしという形でメールが締められてまして、めでたいのかどうか微妙なことですけど、どう？まあ、フォーチュンアテリアルを訳すると動脈のフォーチュンということで、まあ、本家のお墨付きが、割と曲がった形で得られたかなと。いう、形の、なんて言うんだろうな、フォーチュンアテリアル和訳問題が、これにて一応の決着と。本当かよ。いうことで、まあ、動脈のフォーチュンでした。何回見ても笑うな、これ。まあ、今回はそんなところでしたと。何冊来てたんだ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。まあ、一人で3通とか送ってくる人がいるわけですが、そうですね、トータルが11通とか来てますね。すごい勢いだ。まあ、そんな感じのことでございましたと。あとエンディングかな。オープニングですが、今回のオープニングも、まあ、今まで通りエセ西川さんアレンジで、It's My Precious Time。で、まあ、エンディングは元に戻しまして、リリカ SOS さんアレンジのペティフルール。まあ、なんで戻したかっていう話なんですけど、その赤い憶測がエンディングとして問題あるってことではなくてですね、まあ、曲調としてペティフルールのがエンディングっぽいよねっていう話が一つ。から、もう一つにはその、なんだろう、要はね、時間が経っても変わらないものを一つどっかに取っておきたいんですよっていう話をちょっとリーカ SOS さんにはしたんですけど、まあそういう事情がありましてですね。 まあオープニングはその時とともにっていうか、まあタイミング次第で結構いろいろぐるぐる変わる感じのことを考えてるんですが、まあだからエンディングは逆に変えないでこうと、最初のエンディングがこれだったからおそらく最後までこのままでいきたいなという感じのことを今考えてましてっていう話のことを、まあちょっとリーカ・エスオジさんと相談してですね、まあそういう形になりましたということで、まあだから、次回以降も、アズライトブルー、違うわ、ペティフルールで、行くと思いますと。で、まあジングルはいつもと同じで、リリカ SOS さんとのアズライトブルーのジングルバージョンでしたと。ということで、次回収録予定なんですが、3月の今日23日、本当は22日だから29日週の4月5日ですね。4月5日を予定してます。確か何もなかったと思います。忙しい気が、今現在の仕事が超忙しい気が、明日で、要するにね、明日リリースに向けての作業が忙しかったわけですよ。で、リリースのための締め切りってもう過ぎてるわけ。で、まあ、現実的には締め切りまでが忙しかったんですが、明日もうリリースされちゃうんで、まあ、これでリリースされて現地で問題がなければ、まあ、一段落っていうことで、まあ、4月5日はさすがに普通に撮れるんじゃないかなと、いうふうに思っております。ということで、大笠放送局海賊版8月のダダメ配信第28回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしましたと。